皆さんこんにちは、才能プロファイラーの北畑康義です。今回もですね、前回に引き続き、この手帳術について、お伝えしていきたいと、思います。では講師の野村さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
もう一つ、僕は手帳について、今すごく重要だなと思っているのは、はい、やっぱり時間の使い方がこれからすごい重要だなと思うからなんですよ。はい、ライフシフトもね、本の話はよく2人でしますけど、はい、寿命が100歳に伸びていった時に結局時間が増えるってことですよね。はい、でその増えた時間を何に使いたいのかっていうのがなかったら、はい、みんなこれはね、結構生き地獄
ですよね。
ですよね。あ、まあ、そういう意味でもその時間の使い方とか時間の管理とかがとっても重要で、もうやりたいことがもういっぱいあって仕方がないという人は持病のビタ最高ですよね。
まあ、そうですね。
でもそうじゃなかったら本当に悩んでしまう。
はい、
なんかそのあたりにも、野村さんの手帳術っていうのはすごく役に立つんじゃないかなと思いましてね。
ああ、そうですね。はい、多分その会社辞めたらやりたいこといっぱいあるみたいな人ってよく聞くじゃないですか。
いっぱいいますよね。はい、
でもちょっと聞きたいのは、本当にそれやりたいことっていうのは、聞きたいことですね。本当に時間が自由になった時に、やりたいなと思うことって、今このそれやりたいこといっぱいあるっておっしゃってる方たちが、今の状況から逃れたいためにやりたいことなんじゃないかなっていうことは結構あって、南の島でとかあるじゃないですか。ゴルフ三昧とか、あんなゴルフ三昧ね、3年も5年も続けられない
ですよね。まあ、そうですね。よっぽど好きじゃないとね。
そうなんです本当にだからそこが好きかどうかっていうところを、やっぱり自分の中でこう、まあ、見極めるって言ったらあれですけど、知っておくっていうのは、何もリタイアしてからだけじゃなくって、今作れるところでもあると思うのでね。
確かにね。そうなんですよね。このやりたいことの見極め方っていうのはすごく重要ですよね。
はい、
結局その今できないことほどやりたくなるから、欲求として強くなっちゃうから。
そうなんです。
でもそうやってもしかしたら1回やったら、もういいわって思っちゃうかもしれないよね。
気が済んじゃったりとかね。
そうそう、気が済んじゃったり。
あとそのやりたいことをするための、それが本当にしたいことだったとしても、必要な要素が、欠けてることが多かったりとかするんですね。
例えば、
よく、カウンセリングとかで聞くのは、リタイアしたらって言ったら、妻と旅行にとか言うんですけど、もう多分リタイアし、バリバリ働いてる人こそ、妻と旅行に行ってて、リタイアした時に妻が旅行に行ってくれるかっていうのはすごい心配になる。
いや、でもそれすっごいリアルな話で、この間友達のね、お母さんがまさにそれを言ってた。旦那とは行きたくないの
よ。そうですよね。でもし本当にそうだとしたら、現役時代からというか、その人間関係やっぱ作っとく必要があるじゃないですか。パートナーシップというか。
そうですね。
だとしたら、ね、時間できました、はい、やりますっていう時に、積んでおくことも絶対必要なこともあると思うので。
確かに今忙しいからといって、夫婦関係とか家族関係とか友人関係をないがしろにしていると、もう急にリタイアしたからといってね、今更ないやねんと、いう話になるということですね。
ですね。一人でできることは時間ができればいつでもできると思うんですけど、特にやっぱ人間関係は、積み重ねだと思うので、そこをいきなり、はい、始まりましたみたいな感じになっても、なかなか難しいと思うんですよね。
そうですよね。特にこれからは人間関係ってすっごい重要ですよね。
本当にそう思います。そういう方たちのお話を聞くと、じゃあ今からやりましょうって言うと、いや今はいいんですみたいな感じになるので、残念と思います。
その辺は重要ですね。ビビらせるわけじゃないですけど、手遅れになる前にちゃんと手を打った方がいいですよね。これはね、幸せの研究って明らかになってますけど、幸福度が高い人っていうのは間違いなく親密な人間関係を持ってるっていうのがね、
そうですね、
あって、それがない人の幸福度はもうすごく低いっていうのは、もうデータで明らかになってるんですよね。
本当そうですよね。 その辺が大体やっぱり出てくるものって人が介在してるものって多いじゃないですか、うん、幸せになりたいっていう時に、
そうですね、うん、
その時に、その相手がそもそもいるかというかね、相手がその人間関係を自分が望む人間関係を作ってくれるかっていうところは、うん、やっぱり、その関係欲しいですっていうことも必要だし、うん、相手の人がそういう形が欲しいですって言ったら、うん、そうだねって言ってやっぱ 2人だったら2人で作り上げていくものだと思うので、
はいはい、うん、まあそうですよね、うん、僕もそのこれからの100年時代で人間関係が重要だと思うのは、うん、まあ、この人とずっと居続けたいと、
はい、
まあ、この辺はこう夫婦関係とか友人関係ですよね、うん、
はい、
でもう一つはこの人とずっと働き続けたいって思われるかどうかだと思うんですよ、うん、はい、まあ、寿命が延びるっていうことはそれだけ生涯現役時代も延びるということで、うん、まあ、働き続ける必要があって、うん、まあ、僕らも自分が働きたい一緒に働きたい人たちと、
うん、
ね、自分がサービス提供したいようなお客さんたちと一緒に働いてたら、これ楽しいことだから、
うん、
まあ、辞めたくなくなりますよね。
そうですね、うん、少なくとも辛い仕事ではなくなります
よね。そうですよね、うん、でも本当にね、70とか80歳になっても働かなきゃいけないのが、まあ、これからの時代なんですけど、うん、まあ、それを働かなきゃいけないと思うか、うん、80になっても働いていたいと思うかで、うん、
はい、
もう経済的にも幸福度としても全く違いますよね、うん、
全然違いますよね、
うん、でなんかね、そういう未来を作ることに、
はい、
この手帳っていうのはやっぱすごく役立つだろうなと思うんですよね。
すごい、多分役立つんじゃない、
今からそこに準備していく、
うんうん、そうですね、まさしくそうだと思っていて、うん、さっきの何のためにっていうのが多分そこに当たると思うんですけれども、うん、そこをやっぱりこう自分で言えない人って多いんです、ね、言えないというか分かってないって言えばいいですかね、気づいてないというか、
はいはい、
ちゃんと言葉として伝えられたりだとか、
うんうん、
自分であこうだよねって思える何かっていうところが、うんうん、皆さん多分あるんですよ、漠然と、
はいはい、
でもそこを例えば手帳だったら手帳に書くっていうところになると、うん、まあ、言葉にしなきゃいけないし、はい、まあ、言葉にできなかったら絵にするのか記号にするのかみたいなところは、うん、やっぱりアウトプットしないと共有もできないし、はい、人と、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、自分で確認もできないので、
うんうん、それは今のは、ね、例えば年収1000万になりたいとか、うん、結婚したいとかっていうのがあったとして、はい、何のためって感じ、
う
ん、
もうまさしくそうですね、
うん、そういうことですね、
はい、1000万、稼げるようになったら、うん、どんな生活をしたくって、うんうん、どういう人間関係を作りたくって、
うんうん、
どういう仕事の仕方、どういう人に貢献していきたいかみたいなところも含めてですよね、そこを、まあ、それこそ100年時代なので、
うんうん、
まあ、自分がどの道も選べると思うので、うんうん、自分が選ぶ必要がありますよね、そこをどの道にするっていうところはもう自分で歩かないと、
うんうん、そうですね、
はい、
う
ん、なのでそこをちゃんと見る必要があるっていう意味では、はいはい、うん、手帳で自分で確認するっていうのがすごいいいと思います。
なるほどね、うん、いやでも今話聞いてると、うん、やっぱこれからはあれですね、自分の人生の経営者に誰もがならなきゃいけない時代ですね。
あ、もう本当にね、
選択肢があるっていうのはそういうことですよね、はい、
そうですね、うん、まあ、そこが経済活動だけじゃなくて、うん、人生を作り上げるっていう意味 で、
ね、うん、
豊かさってやっぱり、まあ、経済的なものもあれば、うん、さっきの人間関係みたいなものも大きいじゃないですか、
うん、
はい、なのでそっちもマネージメントしてくるっていう意味では、
うん、
必要だし、
うん、
あとまあ、一回作ったら絶対変えちゃいけないってわけじゃなくて、
うん、そうですね、
まあ、いろいろね、こう方向転換したりとか、ね、
変えちゃいけなかった、それこそ手帳の奴隷になっちゃ
う
方向性ですよね。
はい、なのでそこを確認するための、うんうん、手帳だと思っていただきたい感じですね。
じゃあ結構手帳を見ながら、うん、こう軌道修正とか、うん、いろいろかけていって、
うん、
で行きたいゴールまで、
はい、
まあ、行くこう、まあ、一種のこうガイドというか伴走者みたいな、
あ、そう
ですね、そういうツールですね、
はい、
でもそういえば言ってましたね、なんか旅のお供に手帳みたいな、
うん、旅のお供に手帳です ね、
ね、
はい、本当そうですね、だからよくクライアントさんが手帳書けませんでしたとか、ね、なんかできませんでしたとお話あるんですけど、うん、できなかったことが分かっただけでいいよねみたいな感じですよね、
うんうん、確かに確かに、
じゃあ軌道修正だったりとか、うん、目標が大きすぎたのかもしれない、うん、自分サイズじゃなかったのかもしれないし、うん、それが分かっただけでもだいぶ違うよねっていう意味で、うん、そこを検証するかどうかがすごい重要、
はい、
うんうん、ですね。
はい、確かにそうですよね、うんうん、なんか想像してるだけだったらその辺のリアルなこと分かんないですもんね。本当にできるかどうかとか、ねうん、本当に3ヶ月で終わるかどうかとかね、うんうんうん、でそれを理解することでやりたいことが、はい、とても現実的になっていくってあるんですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、それがまあ年単位でやると結構しんどいので、ええ、例えば週単位ぐらいに今週いいことこうだよねみたいな感じで検証してたりとかするんです、ね、うん
なるほどなるほど、
それくらいだったらみんなやっぱりできそうと思うので、うんうんうん、そこから始める
分かりやすいもんね、
そう、うん、時に、うん、で先週こうだった今週こうだねっていうところはちゃんと書いておくと見えるので、うん
はいはい
はい、そこをそれこそお供にしていただくといいと思います、
うんうん、でも分かります、うん、結局フィードバックを受けないと人間は気づけないし、
うんそうですね、
変えれないから変化を作れないんですよね。手帳はそのツールの一つになるし、
うん
まあ、野村さんがそのフィードバックをしてくれるということですね。
あそうですね、うんはいそこはもう、ええ、素敵なフィードバックを
素敵なフィードバックを、はい、いやそれは楽しいな。なんかしてもらいたくなりますね。
はいぜひぜひ。はいですね。
ですごくこの手帳のね話を野村さんに聞いてから面白いなと思ったので、はいまあ、来月、うん、18日の木曜日に、はい東京で、はい19時から、はい手帳のセミナーをやってもらうことにしたんですけども、はいテーマは自分が望むライフスタイルを実現する手帳術っていうことで、はいやってもらうことにしました、
はい、
でこの中には、まあ、単になる手帳術だけじゃなくて、うん、なんか才能心理学の要素とかも入れて、
はい、
なんか作って
あ、はい
うん、くれはったというかなんかセミナーされるんですよね。
あそうですね、うん、さっきの何のためにっていうところは、ねうん、まさしくその才能を磨くっていうところでもすごい重要になってくると思うんですよね、うんうん、でまあ、才能心理学でいう才能の源泉であるとか、はい、それを、まあ、言語化したコアコンセプトみたいなところが、多分自分が一番大切にしていて、うん、行きたい方向につながっているものだと思うんですよね、うんうん、だからせっかくなのでそこを、うん、まあヒントを見つけるようなワークもしながら、プラスで手帳を使いこなすには、
はい、
っていうところもお伝えしたいと思ってます、う
ん、あなるほどね、はい、あと手帳には4タイプあって
あ
なんかある手帳を使ってる人は、はい、手帳地獄にはまるみたいな話をねされてましたけど、
はいさっきのポジション高い人の
なんかああなるほどなるほど
ああってやつです
ね。はいはいはい、はい、もうそういうのも野村さん見たら分かると。
あ分かりますね自分も経験してるのです
なるほどね、はいはいうんうん、じゃそういう人は早く気づいて、はい、手帳の付け方を使い方をもう速攻変えた方がいいですよね。
いいですね。なんか毎週ああっていうのもすごい残念だし、
まあ、辛いですよね、うん、手帳って だって1日何回も見るでしょ、
はい
そうですね、で見るたんびにああってなったらこれちょっとやってられないですよね。
なんかもったいないと思っちゃいますね、
うんうんうん、なるほど、
はい、
じゃあそういったところを含めて、
はい
5月18日のセミナーでは、はい野村さんがいろいろ教えて、くださるということですので、
はい
まあ、2017年これを機会にね時間の使い方を本当に自分のために、う
んはい、
自分の豊かさとか、幸せのために、時間を使える人になりたいなと思われる方は、うん来ていただければなと思います。
はいよろしくお願いします、
はいまあ、僕はこの日いませんけど、
はい
まあ、野村さんがいますんで、
はい、お待ちしております、
はい、では今日はありがとうございました、
はい、ありがとうございました。